今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第12章1節から7節です。ルカによる福音書第12章1節から、とかくするうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。ファリサイ派の人々のパン種に注意しなさい。それは偽善である。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない。だからあなた方が暗闇で言ったことは皆明るみで聞かれ、奥の間で耳にささやいたことは屋根の上で言い広められる。友人であるあなた方に言っておく。体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。五羽のスズメが二アサリオンで売られているではないか。だがその一羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めています。今日の箇所は迫害の中にあったキリスト者を励まし続けた御言葉として有名な箇所であります。ローマ帝国がキリスト教を国教化した後のヨーロッパではキリスト教が優遇されていきますが、それまでの初代教会の時代には大変激しい迫害がキリスト教徒を襲っていました。またご存知のようにこの日本でも江戸時代には苛烈な弾圧がなされてきました。そして現代でもアジア、アフリカではキリスト教に対する迫害があります。しかしそのような中でキリスト者は今日の御言葉を支えにし、この御言葉によって自らの信仰に立ち続けてきたという歴史があります。なぜなら今日のイエス様の言葉はイエス様に対する敵意がむき出しになったところで、イエス様がその弟子たちに特別にお話になった箇所だからです。すぐ前の箇所をお読みしますとこうあります。イエスがそこを出て行かれると、律法学者やファリサイ派の人々は激しい敵意を抱き、いろいろな問題でイエスに質問を浴びせ始め、何か言葉尻を捉えようと狙っていた。イエス様はこのように激しい敵意を受けながら、弟子たちに対して同じように激しい敵意の中でも信仰を守っていくための御言葉として今日の箇所が語られているのです。そして同様に今日の御言葉は、私たちの信仰がこの世にあって守られるためにも語られているのであります。さてイエス様はたち一行は多くの群衆に囲まれています。足を踏み合う ほどになったというほど、まあ、もみくちゃにされている、まあ、そういうような状況です。彼らは決してイエス様の教えに聞き従おうとしていたわけではありません。そこが群衆と弟子の違いです。群衆の中にはイエス様こそで救い主であるに違いないと思って集まった人もいたでしょうが、イエスとはどんな人か見てみたいというやじ馬的な思いの人もいたでしょう。またファリサイ派や律法学者たちが激しい敵意を抱いていることを聞いて興味を持ってイエス様を見に来たという人たちもいたでしょう。そのような群衆が数えきれないほど集まってきて周りを取り囲んでいる、その中にイエス様たちは置かれています。そしてそのような状況の中でイエス様はまず弟子たちに話し始められます。このまずというのは次に群衆にということで、これは54節まで飛びまして、54節にはこうあります。イエスはまた群衆にも言われたと言われている。そこまで飛ぶんですけれども、そこまでが弟子たちに対するイエス様の言葉であります。はじめにイエス様はこう言われました。ファリサイ派の人々のパン種に注意しなさい、それは偽善であると。パン種というのは小麦粉を練った塊を膨らませる、イースト菌のことです。イースト菌は少しの量でパン全体を膨らますことができることから、小さなものが全体に影響を与えることを伝えるためにこのパン種を比喩で用いられます。そしてファリサイ派の人々に影響を受けないようにと注意して言われているのが偽善ですね。彼らの偽善であります。この偽善を表すギリシャ語は仮面をかぶった役者やその演技を表す言葉から来ています。つまり人々の前で自分が心に思っていることとは違ってふりをすること、つまり今日の箇所で言うならば、自分の心の中で受け入れ信じている神の国の福音の信仰、またイエス様を救い主として信じる信仰を持ちながら、人々の前ではまるで信仰のないようなもののように振る舞い、人々の前でも言い表さないで隠していること、また言うにしても耳にささやくように奥の間でしか言わない態度、それをファリサイ派と同様の偽善である、こう言われています。ではなぜそのような態度を取るのでしょうか。それは人の目を恐れているからですね。誰もがそうだと思うのです。人から敵意を向けられたら眠れなくなるほど怖いと思うでしょうし、現実に迫害を受けるとなると誰もが怖いと思って当然なのだと思います。しかしイエス様はそのことを十分にご存知の上で、私たちに偽善、つまり自分の心を偽ってふりをして生きる生き方ではなく、真実に信仰に生きることを選べるようにと声をかけられているのであります。4節にこうあります。友人であるあなた方に言っておく、体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならないと。イエス様は恐れるなと私たちに言われます。しかも友人であるあなた方に言っておくと、びっくりするような親しさを込めてイエス様は弟子たちに、そして私たちに語られます。イエス様が弟子たちに友 と呼びかけられたのはここ以外一箇所だけです。それはヨハネによる福音書15章13節から15節です。お読みしますのでどうぞお聞きください。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。とつまりイエス様は父なる神様から聞いたことを全部信用して語られる。そればかりか、そのもののためには命を捨ててもよいと思われ、実際に十字架にかかって命をそのもののために捨てられる。そしてそのものがイエス様の十字架に示された愛を受け取って、それに応えるようにしてイエス様が語られた言葉を守り行う、そういう間柄としてイエス様は弟子たちを、そして私たちを信頼して、友よ恐れてはならない、こう言われているのであります。上からただ命令するのではなく、私はあなたと共にいる、私はあなたを十字架について命を与えるほどに愛している、だから恐れるな、こう言ってくださっているんですね。実際恐れを覚えているのに、ただ恐れるなと言われて、はい恐れませんというのもふりをしているだけですね。それでは偽善です。イエス様がここで言われているのは、そういう自分を偽って恐れないふりをすることではなくて、本当に恐れなくなることを願っておられます。そこで2つのことを4節から7節で教えられています。第一は、本当に恐れるべき方を知るということです。で、本当に恐れるべき方を知ることで恐れることがなくなるということですね。体を殺しても、その後それ以上何もできない者どもを恐れて、者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ言っておくが、この方を恐れなさい。と、ここには私たちが本当に恐れるべき相手は人間ではなくて神様だと語られています。その神様は殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だとも言われています。こう読みますと、私たちは神様とはなんと恐ろしい方だと思ってしまうかもしれません。死んでから地獄に投げ込まれたらどうしようと不安になるかもしれません。しかし、ここでイエス様が語っておられるのは、人間は肉体の命を奪うことはできても、その死を超えて私たちを最終的に支配しておられるのは神様なのだということ、そのことを言おうとされているのであります。神様こそが私たちの人生を、そして私たちの肉体の命が終わる死においても、さらにその死の後でも支配し導いておられる。そのことに私たちの目を向けさせ、神様にこそ信頼して生きるようにと教えておられるのです。しかもそれが、本当に信頼すべき方は誰かという言い方によってではなく、本当に恐れるべき方は誰かという仕方で語られています。なぜそういう語り方をするのでしょうか。 それは私たちが多くの恐れに取り囲まれているからです。迫害が迫っていなくても私たちの人生にはいろいろな恐れが迫ってきます。ましてやキリスト者として生きることはこの異教の地にあっては常に困難がつきまといます。そのような恐れにとらわれているときに、怖くないんだ、大丈夫なんだ、安心していいんだといくら語りかけられていても、また一生懸命自分にそう言い聞かせても、それで恐れから解放されることはありません。恐れからの解放は、恐れから目を背けることによってではなくて、本当に恐れるべき方と出会うことによってこそ得られるのであります。そして本当に恐れるべき方とは、私たちがこの世の人生において感じる恐れのすべてを超えて支配しておられる方です。その方のご支配のもとでは、この世の人生における恐れは絶対的な事柄ではなく、それらを超えて支配される方こそが絶対的な方であることに気づかされるのです。イエス様が本当に恐れるべき方は誰かを教えようと言っておられるのはこのことのためなのです。次に、私たちが本当に恐れなくてよい第二の理由は、神様は私たちのことを決して忘れていない。それどころか、あなたのことを髪の毛の一本まで気にしているくらい愛していてくださるからだとイエス様は言われます。五羽のスズメがニアサリオンで売られているではないか。だがその一羽さえ、神がお忘れになるようなことはない。それどころか、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな。あなた方は、たくさんのスズメよりも、はるかに勝っていると。ここでのスズメとは、力のない、また、あまり価値のない比喩です。アサリオンというこれは銅貨なんですけれども、デナリオン銀貨の16分の1しかありませんの価値しかありません。そして1デナリオンが1日の労働の通常単価と言われていますから、まあ、うんと貧しい人の1日の収入と考えてよいでしょう。また農業と牧畜が中心のユダヤ社会でスズメを食べるというのは、うんと貧しい人の例外的な食べ物とされていたようです。そんな小さな存在にさえ、神がお忘れになるようなことはない。つまり、小さな存在に過ぎない私という人間であっても、神様は決してお忘れになるようなことはないのだと、イエス様は私たちのそばに立って言ってくださっているのです。髪の毛も同様ですね。このようにスズメであれ、髪の毛一筋であれ、御心に留めておられる神様があなたをそんな簡単に見捨てるわけはない。それどころかあなたのことをいつも覚えておられ、守っておられるのだ。そのようにイエス様は父なる神様の愛を私たちに教えておられるのです。もちろん神様は聖なるお方ですから、本来は私たちとは関係を持たれないお方です。ただただ恐れるべきお方であって、その方の前では目を覆い、ただひざまずくしかない、そういうもの、それが私たちです。しかし、そんな私たちを友と呼んでくださるイエス様において、私たちの神は私たちの父なる神となってくださったのです。そして 我が子の髪の毛の一本も気にする親のように、私たちを心から愛し、守っていてくださる方として、私たちをいつも守っていてくださるのです。この神様の力と権威、愛と慈しみを知り、その神がイエス・キリストを通して私の父なる神となってくださったことを知るとき、私たちは真実に恐れから解放されるのではないでしょうか。ましてや、人々に対して自分の信仰を隠したり、自分の心を偽ったりする必要などないのではないでしょうか。大切なことは、怯えそうな時にこの御言葉に立ち返ることです。歴代のキリスト者たちも恐れることがあったと思いますが、そんな時にこそ、そうだ、イエス様には父なる神様と、そうだ、私たちには父なる神様とイエス様がおられるではないかと思い出して、信仰にとどまり続けることができたのです。その同じ信仰と同じ呼びかけが今も私たちを支え励ましています。恐れず、たゆまず、この道を共に歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。恐れる私たちのことを憐れんでくださり、御子イエス・キリストを通して私たちに恐れるな、私はあなたと共にいると教えてくださった主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、私たちはこの地にあってさまざまな恐れに取り囲まれています。そして時には私たちの信仰を隠したり、また偽って人と会わせたりすることがある。本当に弱き者であります。しかしそのような私たちをあなたはよくご存知で、そして私たちの弱さを憐れんでくださり、私たちが真実にあなたから与えられた信仰に立ち続け、また私たちの心にある信仰に忠実に生きていくことができるように御言葉をお与えくださる、その幸いを心から感謝いたします。どうか弱き私たちですけれども、あなたの御言葉にいつも立ち返って自らの立ち位置を確認し、そして支えてくださるあなたを確認して信仰に立ち続けていくことができますように導いてください。そして共にこの恐れの中に歩んでいて信仰がくじつけそうな人たちをも憐れんで、この御言葉と共に励まし、そして共にあなたの身元に立ち続けていくことができますように、どうぞ私たちの交わりを強めてください。主よ、あなたが御子イエス・キリストを通して私たちにあなたの愛を示してくださいましたので、私たちはその愛に満たされて歩んでいきたいと願っています。どうかすべてのものを私たちから遠ざけてくださり、また恐れの中にあってもあなたの愛を固く守っていくことができますように、どうぞ支えていてください。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。